皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラクファイブ遠藤ひとしです。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においていただいてお話を伺う番組です。さあ、ラクラクファイブ毎月第3週は NPO 法人京町屋風の会代表の井上伸之さんです。今年もよろしくお願いします。
お願いします。よろしく。
さあ、井上さんはお正月いかがでしたか。
いや、もうほとんど何もしてませんね、今年と言いますか。私はもう実家というかもう京都なんでね、もともと生まれ育ったのが、で家内の方は実家が丹後の方なんですけど、
はい、
時々丹後に行ったりするんですけども、今年はもう行かずですね、もうほとんど寝正月というか家にこもってましたね。
その中でこう町屋としてはどういったお正月を過ごされるんでしょうかね。
いや、町屋の正月というのは特に、まあ、お飾りしますよね。でも玄関先、最近どうですか、見かけない。門松ってほら見かけますか。
普通のお家では見かけないですよね。
まずないですよね。で、まあ、締め飾りぐらいは玄関の上にほら、
うん、
ね、ぐらい作るのかなぐらいですけど、それもない家もたくさんありますよね、最近はね。
最近はね、なんか一時期ちょっと昔ではお家でやったり、あと車にあったりとか。
あ、車にね、あの締め飾りでつけてね前にありますね。
あと門松を見たのは今年、僕の家の近くでは京都造形芸術大学がものすごい大きな門松やってました。人の背丈の2倍ぐらいの長さの。
それはすごいですね。まあ、あれはね、松竹梅ということなんですけども、まあ、歴史を遡ると、根引松ってありますかね。
根引松、
根っこから抜いたね、まあ、短い、まあ、何センチぐらいでしょう、 4,50 センチぐらいもあるかな、30センチぐらいかな、
うん、
根っこから引き抜いた松ですわ。
ほうほうほう。
小さなね、それを玄関先に、実は門松の前身といいますか、
根がついたまんま、
根がついたまんまですよ。
へえ。
で、まあ、根引きっていうのは結局根の日ですね、ネズミの日に抜いてという、まあ縁起を担ぐいうかね、これは毎年私はとこはやってるんですね。で、年末になると、まあ、根の日に抜いたやつをお花屋さん行くと売ってますわ。根引き松ください言ったら一通になって、でそれを玄関先のこの柱に止めるんです。で、それがね、もともとの門松の原型らしい。だから平安時代以降、これさ、京町やいうか京都人しかやってないのではないですかね、多分。
だ
から時々やってるようは見かけますけども、ほとんど見かけないですけども、でも売ってるのは売ってますよ、花屋さんに。
あ、そうなんですか。
結構売ってはりますね。
へえ。
だから門松はそれが進化して、ほら松竹梅で立派になったんでしょうね。もっと立派な飾りをということになったんじゃないですか、ね、
ちょっとお化粧して綺麗にしはったっていう。
そうそうそうですね。原型言うとやっぱり根引松ですね。
これは全く知りませんでしたね。
そうですか。そうですね。多分私も知らなかったですよ、恥ずかしながら。うちの家内が知ってて、それやろう言うて。
まあ、奥さんは丹後。
丹後ですけども、まあ、京都にもずっと長くいるんでね、もう学生時代から。それと、まあ、お花やってますから一応
なるほどね。
免許を持ってますからね、まあ、教えてはいませんけども、そんな感じで詳しいです、草花も。
はあ、根引き松
もうほんまと思ってね、毎年してます。
へえ、はい。この井上さんの周り、近所ではそういったものされてる方っていらっしゃいますか。
見かけないですね、とんとないですね。一軒だけ見たかな、根引き松したとこ、うん、で、それもね、いつまでしとくかいのもあってね、うん、7日8日までしとく、小正月というか、で15日まで、小正月までしとく家もあるみたいで、ただ7日か8日やったかなぐらいに外すのは、外すのが一般的みたいですけどね。
大体ね、7日8日ぐらいですよね、はいはいはい、で
結局その年徳さんというか、その年の神様が宿るようにっていうことらしいですけどね、招くいうか、
うん、
うん、なんかそんなあんまりちょっと由来とまで詳しくないですけども、そういうなんかものをしますね。で、まあまあ上のね、締め飾りというのは必ずしますね、京都はね。
はあ、うん、全くね、いろいろ京都に住んでいてもやっってない風習がだんだんとね、
もう廃れてなくなってとかあるでしょうね。
ありますよね、はい、その年末からこの例えば八坂神社に行って、おけら参りに行ってとか、 あと北野天満宮でもやってますよね、
はい、やってますね、はい、
それを回しながら帰ると言っても、なかなかバスの中で回せませんしね
歩いて帰らないとね、まあ、そうか、自家用車で行くか
ですよね。まあ、そういったお正月の、ね、風景がどんどん徐々にこの薄れていく中でも、 こう守ってらっしゃるこの井上さんのご自宅、
はい、
まあ、その中で、井上さんが今日、来られるときにこの京都新聞の12月26日の朝刊で、はい、記事がありまして、
はい、
幕末の町や再生への初適用ということで、京都市の去年これ4月ですかね、
あ、そうですね、
建築基準法除外条例が制定されて、これが、この幕末の町屋がこれ京都市伏見区にはい、あるということで、はい、これが龍谷大学のキャンパスになるという記事があったんですね、
はいはい、
これはどういったことを示してるんでしょう。
いや、結局ね、今の町屋を改修するということになると、今の現行の、ね、建築基準法にのっとって本当はしなあかんわけ、本当はというか、うん、のっとってやらなあかんわけですよ。でもそれになるとね、今の建物自体も基礎自体が違いますからね、さあどこまでしなあかんねと、現行の基準法に適合って言ったら、それこそ足元から、あ、足元もですね、石の上に柱が乗ってるような構造ですから、それをみんなコンクリートで固めなあかんのかとかね、極端に言えば。で、壁もね、その筋替えとか入ってないし、それ耐震の構造もないし、耐震性満たそうと思ったらどうしたらいいねとかいう話もあるし、まあ、防火の面で、例えば町屋なんかほら軒裏見たら木ですよね。
うん、
あれは、まあ、地域によりますけど、純防火地域というのは大体京都市内は大体全域純防火地域のところが多いんで、そこだとやっぱり防火の対策でモルタル塗りまくるとかね。
ほうほう。
普通の家見たら、みんなほら戦後の家見たら大概モルタル塗ったと思うんですよ。
うん、
だ、木がむき出しになってるっていう の字というか、軒裏ってないと思うんですよ。で、あれはまあそれをだからやったらあかんのですよね。だから女はそれも塗らなあかんのかということになってくると、で、例えば出格子の格子も防火性の高い、まあ、サッシにアルミサッシに変えなあかんとかね、うん、どんどんどんどん風情というか抹茶の本来の意匠が失われるような形でないと改修ができなかったわけですよ、
うん、
で、それをなんとか外せへんかということで、これ もう画期的だと思うんですよ。これも京都市は適用除外条例、建築基準法の適用除外して、一定の町に関してはもう元のまま直してもいいですよというお墨付きを与える条例を作ったんですね。
すごいですよね、考えたら、うん、法律の下に普通条例があるはずなのに、この親分の法律をこの条例で覆そうとしてるっていうのは、ね、う
できるんでしょう ね一定、はい、要件満たせば。だから、まあね、どんな町でもというわけにはいかんのでしょうけどね、立派なやっぱり文化的に価値あるとか景観上重要な町屋、そういうものに適用除外令ということで大手を振って、そのままで元のままに復元といいますか、改修いいですよということになったんでしょうね。
この記事からいきますと、この建物が151年前、うん、1861年に建てられた、日本茶の販売店兼店舗、販売店舗兼住宅として使われてきたこの建物が今回適用されることになったんですね。
そうですね、すごいですね。
そしてこれが龍谷大学の町屋キャンパスとして活用されるという、
はいはいはいはい、いいことですよね。
これまた今この井上さんがおっしゃったこの知識が、まあ、これからつけてもらおう、そして受け継いでもらおうという学生さんにいい、この一つの教材としてなりますよね。
そうですよね、その意味でも、ね、いいですよね。それと多分ね、大きな町屋だと思うんですよこれね。で、やっぱりね、大きな町屋の活用っていうか有効活用のは難しいんですよ。何かと回収費用もかかるし、それでいて例えばね、誰かに借りていただくにしても、その高額な家賃が取れる、大きいから、ね、広いからって言って高額な家賃が取れるというわけでもないんでね、うん、結局もう壊される方向へ向かってしまう。買うにしてもそれをね、生かしてくれたらいいけど、そのまた購入した方は購入代金プラス回収費用がまたね、かなりかかってしまう。建てる新築建てる以上にかかってしまうと か、うん、だか結局そんなことがあるから、貸すにせよ売るにせよか、どっちにしてもやっぱ活用がうまくいかなくて、結局壊されて更地になって、なんか他のものが建ってしまうということになるんでね、これ大学が借りてくれるのはもう非常にありがたい話ですけどね。
そうですよね、今おっしゃった中で、はい、やはり我々、まあ、1人とか単世帯で住むところとしてはいいサイズってありますよね。
そうですよね。
それ以上超えてしまうと、まあ、新しく建てた方が早くなるっていうのも当然なことですし、そういった大きなこの町屋を維持していこうというところでは、やっぱり大学とか京都ならではのこの発想ですよね。
そうなんですよ。そういうところにちょっとね、頼らないとなかなか難しいですね。
うん、 そしてこの記事からいきますと、所有者が今後耐震耐火工事を実施すると、そして2013年4月から龍谷大学が借り受けて学生と地域住民の交流拠点として使っていくという記事なんですね、はい、やっぱりこの建築基準法除外条例でを適用しても、やはりこの耐震と耐火はやらなければならない、
ね、やるんでしょうね、まあ、町屋なりの耐震というのはやり方ありますから、それでやるんでしょうね。
そしてこの耐震耐火っていうところから、今日の京都新聞でも記事に載ってましたよね。
出てましたね。
木造住宅でまだ耐震化が適用、耐震の基準にクリアしているものが 57% しか満たしてないというのが ね、
はい、
やはりそういったところでも、この、まあ、今日阪神淡路大震災から18年目ですけれども、そういったところでもやはり急がなければならない一つのものですよね、
まあ、でしょうね。いつね起きてもおかしくないと言われてますからね、京都もね。ただ難しいんですよね、やっぱ費用かかるんでね、耐震工事って。やり方もいろいろかと思いますけども、やっぱりそれ個人で負担してっていうのはなかなか難しいですし、その助成金の制度もやっぱりね難しいとこがあります。変な話、どういうんでしょう、違反建築物って結構多いんですよね、やっぱり京都市内、正直申し上げて、勝手に増改築したりして、でやっぱり ねこんだけやっぱり政令指定都市ですわ京都ね、東京もそうです、かなり違反建築で、やっぱりほとんど違反建築と言っていいぐらいらしいですね。やっぱり人口あるし住まなあかんしとなったら増改築やったりして住んでたりするわけですよね。だからそういう違反建築物ってやたらあります、本当にありますね、キリがないぐらいね。それをですね、それにそういう、耐震の助成金って出せないんですよね。出せないですよ、だからダメって言われます。だから町屋でもちょっと裏のね庭のところにお風呂作ったというだけでもダメって言われますもん、助成金。そ何平米かですよ、そんなん言うたってお風呂ですから、一坪かちょっとぐらいですよ、大きかったって。いやその助成金つかめたらそれ壊してくださいって、壊してくださいって。お風呂壊したら助成金耐震の出しますよ。どうするんですかね、お風呂また家の中作るんですかね、耐震工事終わってからのほどかさぞ作るんですかね。ですけどね、それからそこがね、まあそれはしゃあないんでしょうけどね、私はその人命守るという耐震の助成とはその違反建築とは趣旨が違うと思ってるんですよ。あくまで人命守るんやったらもうそれだけを見てね、助成金出したれよと言いたいんですけどね。そういうわけにいかんのでしょうね、やっぱり行政は
ね、え、お風呂があったから命が守れない、
ね、いやほんまですよ、
ね、
はい、極端にそんなようなことが京都で震災あったら後で記事になった人はどうすんじゃない話ですね。
まあいろいろとその、ね、法律を守らなければならないけども、やはりその憲兵率とかいろいろ言うじゃないですか、
はいはいはい、
そんなん言ってるともうマッチ箱ぐらいしか立たないとかね、なっていくんでね、やはりこの今回、ね、4月に制定されたこの建築基準法除外条例をもっとなんか柔軟に対応できたら、
そうですね、いいと思うんですけどね、
様々にこの耐震化とか防火とか進んでいくのではないかなと思いますし、まあ、あと、ね、何度もおっしゃってますけども、このリフォームのお話も、ね、はい、今後続けていこうと思ってますので、はい、この1年間またよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日は NPO 法人京町屋風の会代表の井上信之さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラクラク5のブログが京都三条ラジオカフェのホームページからリンクがありますので、ぜひそちらでもご覧ください。この時間のお相手は遠藤ひとしでした。